Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verses 11 to 12.
ルカの福音書7章、11節、12節を開けてください。
Soon afterwards, Jesus went down to a town called Nain.And his disciples and a large crowd went along with him.
それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。
As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her.
イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。
The title of today's message is Resurrection in Nine, Part One, The Arrival.
今日のメッセージのタイトルは、ナインで死者がよみがえる。ナインの町で死者がよみがえる。パート1。副題は、到着です。到着。
We now come to the first part of a new series titled The Resurrection in Nine.
今日は新しいシリーズ、ナインの町で死者がよみがえる。の第1回目になります。
The record of this event is found in Luke 7, verses 11 to 17.
この出来事は、ルカの福音書では7章、11節から17節になります。
As often is the case with Luke's gospel, we are presented with some facts about the event in the first couple of verses.
ルカの福音書では、よく最初の2、3節に、起こった出来事についての事実が紹介されています。
As we have done before with similar verses, we are going to look at today's verses in question and answer format.
それで以前にも行ったように、今日の箇所は質問に答えていく形で見ていくことにします。
When did it happen?
いつ起こったことか。
Where did it happen?
どこで起こったのか。
Who witnessed it?
誰が目撃したのか。
What happened when they arrived?
人々が到着したとき、何が起こったのか。
Who did this miracle happen to?
誰にこの奇跡が起こったのか。
We look at the answers to each of these questions and see what insight they can give us into helping us on our own journey with Christ.
これらの質問の答えを見ていって、私たちがキリストと歩いていくとき、それがどんな助けになっていくか深く見ていきます。
So let us now look at these five questions.
では、5つの質問を見ていきましょう。
Firstly, when did it happen?
1つ目、いつ起こったことか。
The first part of verse 11 says, soon afterward.
11節に、それから間もなくとあります。
In the King James Version it says, and it came to pass the day after.
King James Version 聖書には、その翌日とあります。
This happened soon after, or that is the next day after, the healing of the centurion's servant.
この出来事は百人隊長のしもべの癒しのすぐ後、もしくはその翌日に起こったということです。
When the Holy Spirit is moving and working, things can happen really fast.
聖霊が働くと、物事は本当に早く起こるんです。
That's how it is with Jesus at certain times during his life on earth.
イエスがこの地上におられた時がまさにそうだったんです。
Things happened very fast.
物事がとても早く起こったのです。
Jesus' public ministry was around 3.5 years long.
イエスの公の働きはなんと約3年半でした。
Through the power of the Holy Spirit, Jesus accomplished many things in that time.
聖霊の力によってその期間、イエスは多くのことを成し遂げられたのです。
Let's look at John 3, verse 8.
では、ヨハネの福音書3章8節を見てください。ヨハネの福音書3章8節です。
The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.
風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
And that's how life is like with us as we start to follow him, that we start to see that at times things just, the Spirit just moves and leads us somewhere.
このことは私たちにとっても叱りなわけです。イエスに従っていくとき、聖霊に押されるのです。
Yes, sometimes we have times of waiting and seeking, but other times everything happens so fast.
もちろん、待たされて、そして求めていくという時も出てきます。
When the Holy Spirit is moving and working in our lives, we can accomplish a lot.
でも、聖霊が働くと、私たちも多くのことをたちまちのうちに成し遂げることができます。
The Holy Spirit gives us His supernatural power to do things that are impossible in our own strength.
自分の力ではできないことができていく超自然的な力を聖霊が与えるんです。
Let Jesus fill you with His Holy Spirit today.
今日このイエスにあなたも聖霊に満たしてもらうことです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, where did it happen?
二つ目、どこで起こったことか。
The second part of verse 11 says, Jesus went to a town called Nain.
11節にイエスはナインという町に行かれたとあります。
According to Lockyer's Illustrated Dictionary of the Bible, Nain means delightful.
Lockyer's Illustrated 聖書辞書というのによると、このナインという意味なんですが、これは喜ばしいということで、
And it's located 8 kilometers southeast of Nazareth.
この町はナザレの南東80キロのところにありました。あ、8キロです。ごめんなさい。8キロのところにありました。
Presently, there is an Arab village at the location of Nain.But the village has been built on top of the ruins of a much larger town.
現在は、このナインというところはアラブの村になっているんですが、この村は、前に大きい町があった廃墟、その廃墟の頂上に作られています。
Some biblical scholars think that the name of the town is probably a Greek translation of the Hebrew word Naor.
ある聖書学者たちは、 このナインという町の名前はヘブル語のナオという訳という、言葉を訳したギリシャ語だと考えています。
ナオ means pleasant place, pastures or habitation。
このナオという、ヘブル語の、意味ですが、これは快適なところ、牧場、生息地を意味します。
Isn't it interesting that the first miracle of resurrection takes place in this location?
死人が生き返ったという奇跡の第一回目がこの町の町で、この名を持つ町で起こったということはとても興味深いことです。
Let's now look at a famous scripture where the wordナオ is used.
ではこのヘブル語のナオ、という、言葉が他に使われている有名な箇所がありますから、そこを見ましょう。
Let's turn to Psalm 23 verses 1 to 3.
詩編23章1節から3節です。詩編23章1節から3節、とても有名なところです。
The Lord is my shepherd, I lack nothing.
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
He make me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters.
主は私を緑の牧場、ナオに伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake.
主は私の魂を生き返らせ、みなのために私を義の道に導かれます。
So it's that word pastures, which is now in that.
ここ今読んだ緑の牧場、この牧場がヘブル語のナオになっています。
And Jesus, who is a good shepherd, leads his followers to Nain, where he raises a man from the dead.
イエスはご自分についてくる者たちをナインに導いていかれた良い羊飼いだということです。そこでイエスはなんと死人を生き返らせたんです。
He truly has the power to refresh our souls.
イエスは私たちの魂を生き返らせる力を持っておられるんです。
He truly has the power to raise the dead.
イエスはまさに死人を生き返らせる力を持っておられるのです。
He leads and guides us along the right paths.
このイエスが私たちを正しい道へと導いてくださるんです。
All who follow him will be raised up into a pleasant place.
イエスについていく者は皆快適なところ、和を牧場へと引き上げられていくのです。
This is not only in the future heavenly life, but even in this earthly life, he raises us up out of our dead sinful nature, that we may serve him by the power of his Holy Spirit.
これは何も将来の天国での生活のことを言っているのではなく、この地上においても主が私たちの死に至る罪深い性質から私たちを引き上げてくださるのです。
Place your trust in Jesus today.
今日イエスに信頼を置いてください。
Amen.
Amen.
thirdly, let's look at who witnessed it.
三つ目、誰が目撃したのか。
We look at two parts of verses here. Firstly, the third part of verse 11 says, And his disciples and a large crowd went along with him.
二つの御言葉を見ます。十一節に、弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったとあります。
And then in the third part of verse 12 it says, And a large crowd cut from the town.
12節に、町の人たちが大勢とあります。
We see that there are two large crowds mentioned in today's verses.
そうです。今日の御言葉のところ、箇所に、群衆が、大きな群衆が二つ出てくるんです。
Firstly, the people who followed Jesus from Capernaum, and secondly, the people who were part of the funeral procession coming out of Nain.
一つの集団はカペナウムからイエスについてきた人々。もう一つはナインの町から出ていく葬儀にいた人たちです。
So it's certainly a lot of witnesses who may have still been alive at the time that Luke wrote his gospel.
大勢ですから、ルカがこの福音書を書いたとき、まだたくさんのイエスの奇跡の目撃者たちが生きていたと思います。
Let's look at John 2, verses 23 to 25.
では、ヨハネの福音書2章、23節から25節を見ます。ヨハネの福音書、2章、23から25節です。
Now while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name.
イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。あ、ごめんなさい、これ、新共同訳を読んでいます。
But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people.
しかし、イエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ。
He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person.
人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。
There were many eyewitnesses to the things that Jesus did.
イエスがされたこと、その証人はたくさんいたということです。
At the time the Gospels were being written, people were being killed for believing it.
福音書が書かれた頃、福音を信じた人は殺されていたんです。
I'm sure people would have wanted to make sure it was true and that they could have asked the eyewitnesses who were some of who were still alive at the time.
ですから、それでも信じた人たちというのは、福音書の内容が真実であるかどうかはっきりさせるために、当時まだ生存していた目撃者たちに尋ねたはずです。
Jesus showed convincing evidence to many witnesses that he is the Son of God.
イエスは自分が神の独り子であることを多くの目撃者にその証拠を見せられたのです。
While those witnesses are no longer on this earth, we still have the evidence of how he has power to completely transform people's lives today.
そのイエスの奇跡を見た目撃者たちはこの世にはもういません。でもこの私たちは今日イエスがいかに人の人生を変える力を持っておられるかという証拠を持たされているんです。
And as you walk with him, you'll also witness his power at work in your life.
あなたがイエスと歩いていくなら、あなたもそのイエスの力の働きの目撃者となっていきます。
アーメン。Fourthly, what happened when they arrived?
四つ目です。人々が到着したとき何が起こったか。人々が到着したとき何が起こったか。
The first part of verse 12 says, As he approached the town gate, a dead person was being carried out.
今日の御言葉12節に、イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであったとあります。
Can you imagine the scene?
このシーンをあなたは想像できますか?
Jesus is leading a large group of people towards the town of Nain.
イエスはまさに大勢の人の群れを今ナインの町へと導かれたんです。
And in the other direction, a large crowd of mourners are coming out of town in a funeral procession.
そして反対方向から亡くなった人を悼んで葬儀に参列している大勢の群衆が町の中から出てきたんです。
Imagine what it was like when these two large groups of people met.
この二つの大きな集団が出会った時、どんな感じか想像してみてください。
It is certainly not something you'd see every day.
とても毎日見れるようなことではないんです。
It seems like this meeting was a perfectly timed divine appointment.
これがまさに神が決めた完璧な神の時であったということです。
Let's turn to Ecclesiastes.Chapter 3, verse 11.
では、伝道者の書3章11節を見ます。伝道者の書3節11節で、3章11節です。
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end.
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。
A large group of people from one town arriving at another town in the middle of a funeral procession under any other circumstances is probably going to be a bit of an awkward situation.
大勢の人の群れが葬儀の最中にある別の町に到着するというこれはおそらく決まり悪い感じがする状況だと思います。
However, when Jesus is present, he is able to turn things around and bring about something beautiful.
それでもイエスがいることで状況を好転させ美しいものへと変えれるんです。
And he has the power to do that kind of work in our own lives.
そんな働きを私たちの人生にできる力をイエスは持っておられるんです。
And once he's transformed us,He often brings about divine appointments so that we can share his beautiful work with others.
そしてそのイエスに変えられたものは神の時が来てその神の美しい御業を他の人にシェアすることになるんです。
He transforms lives.
イエスは人を変えます。
アーメン。Fifthly, who did this miracle happen to?
最後五つ目です。この奇跡は誰に起こったことか。この奇跡は誰に起こったことか。
The second part of verse 12 tells us the only son of his mother, and she was a widow.
十二節にやもめとなった母親の一人息子がとあります。
We learn here how tragic this situation was.
この女性の状況がどれほどの悲劇であるかがわかりますね。
The poor lady, she has already lost her husband and now her only son.
かわいそうに夫を亡くしている上に今度は一人息子なんです。
How will she survive on her own?
彼女はどうやって一人で生きていけるでしょうか。
How will she live with the shame of having no descendants alive?
自分の子孫が誰も生きていないという恥を抱えて、どう彼女は生きていけるでしょうか?
Although the Old Testament had laws to provide for some of the needs of widows, these laws weren't always adhered to.
旧約聖書には法律があって、律法があって、やもめの必要を与えなさいというもの、言ってありますが、必ずしもそれは固く守られてはいなかったんです。
Although there was a large crowd from her town showing their sympathy towards her at this funeral, how many of those people were going to help her go on living?
この女性の町の大勢の人々が葬式で彼女に同情を示していたとしても、何人の人がこれからの彼女の生計を助けるでしょうか?
I think the fact that Jesus arrives right at this moment shows just how desperate for help this lady was.
まさにちょうどその時にイエスが到着されたという事実こそがこの女性が助けを心から求めていたということを示すんです。
Let's turn to Psalm 37, verses 39 to 40.
では、最後の御言葉、詩編37章、39、40節を見ます。詩編37、39節、40節です。
The salvation of the righteous comes from the Lord, and He is their stronghold in time of trouble.
正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。
The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked.And saves them because they take refuge in Him.
主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は 悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。
We know very little of this widow's life.
私たちはこの母親、息子を失ったこの母親の背後のことについてはほとんどわかりません。
We don't know what she's been through much in her life. But what we do know is that Jesus shows up for her exactly at the right time.
わかることは、イエスがこの彼女のために時間がぴったりの時に姿を現してくださったということです。
Giving her back her only son probably saved her from a life of poverty and shame in that time.
イエスは彼女に死んだ一人息子を生き返らせて戻してやったことで、貧困と恥から彼女は救われたのです。
We don't know what kind of person this lady was, whether she was righteous or anything like that. All we know is that Jesus met her need at exactly the right time.
この女性が正しい人なのかどうか、どういう人物だったのかは分かりません。でも、イエスは彼女にぴったりの時に彼女の必要を満たしたということは分かるんです。
Jesus can meet your needs too.
このイエスはあなたの必要をも満たされます。
Place your trust in him today.
今日このイエスに信頼を置くのです。
アーメン。
アーメン。